健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今月3月のテーマは食べ物と健康について考えてみようパート2です。結構先月の面白い話題もたくさんありまして、ね、はい、好評でしたので今月も、ね、引き続きお届けしていきます。まず1週目の今週は食材とその効用についてお話を伺ってまいります。はい、まず長い魚と風の関係について伺いますが、すこの長い魚と風何か関係はあるんですか？
長いというとウナギとかですね、それからアナゴとかタチウオとかありますけどね、こういう長い魚っていうのは実はビタミン A が非常にたくさん入っているということなんですよね。
はい、ビタミン A、
でビタミン A っていうのは皮膚とかあるいは粘膜を丈夫にして、免疫細胞の働きを活発にするという働きがあると言われているんですね。
はい、
こういう免疫細胞を活発することによってウイルスとかあるいは細菌の侵入を防いで、もっとがんの誘発因子とかあるいは、いわゆる活性酸素って、よくないやつなんですね、そういうのを働きを抑制するという効果もあるんですよね。
はい、
もちろん先ほど言った目のですね、その働きの中で角膜の保水、水分を保ったりですね、あと光 その明るい暗いとかと色を感知するのにもビタミン A っていうのが非常に欠かせないビタミンなんですよね、人間にとっては。はい、ビタミン A が非常に少なくなりますと粘膜の抵抗力が低下して、風邪をひいた場合にちょっと治りにくい、長引くとかですね、それからビタミン A っていうのはもう一つ不飽和脂肪酸というそういう酸化によってトラブルを起こすことを防止するという役割もビタミン A にあるんですよね。
はい、
で他にビタミン A には例えばレバーだとか人参とか牛乳なんかにも含まれてるんですけど、こういう長い魚にも多いということなんですよね。
はい、ちょっと暖かくなってきたとはいえ、結構まだ風も流行ってますから ね、積極的に取りたい食材ですよね。はいはい、さあでは次です。豚肉と疲労回復の関係とは。
はいはい、豚肉っていうのは肉の中でもですね、非常にそのいい性質があるという案外知られてないんですけどね。で実はお肉の中でもコレステロールは肉の中で一番少ないと言われてますね。
嬉しいですね。
牛肉とか鶏肉に比べてですね、それに脂肪含有率も最も少ないと。特にヒレの部分なんかでは 4.5% って非常にその低いんですよね、脂肪の含有率がですね。
はい、
だからその脂肪酸、脂肪を構成している、脂肪酸を見てみた場合ですね、飽和脂肪酸ってあんま良くない方のなんですけど、それは 30% で、残りはいい方の不飽和脂肪酸っていうのが 7割ぐらい占めているということなんですよね。
結構多いですね。
はい、で特に動物性脂肪に含まれている飽和脂肪酸というのは、これはコレステロールを増やしたり、あるいは血液 の、粘度を高めるというか、サラサラにしない、要するに血液がドロッとしちゃうわけですよね。
はい、
一方その植物性脂肪に多い不飽和脂肪酸というのはコレステロールを減らしたり、あるいは血液をサラサラにするという働きがあるんですよね。ですから不飽和脂肪酸が多い方がいいわけですよね。
はい、
でさらに豚肉っていうのは他の肉と違う点はですね、実はビタミン B1 が非常に多く含まれていると。でビタミン B1 っていうのは疲労回復とかいう効果があると言われてますよね。
はい、
でこの豚肉の赤身なんかを 100g 食べますと、だいたい1日に必要なビタミン B1 がもう十分取れるということを言われてるんですよね。ですからそういう意味でビタミン B1 の吸収率を高める食材にはもちろん豚肉と一緒にニンニクとかネギとかそういうのを一緒に調理するとより吸収も良くなるということも言われてますね。
はい、よく、ね、こうダイエットするときにお肉はやめた方がいいのかななんて思いますけれども、豚肉でしたら結構
ね
体にもいいですしね。最近豚も結構注目されてますし ね、いいですよね。
はい、
さて次は実はスタミナの元と言われている高野豆腐について伺いたいんですが、はい、高野豆腐ってそんなにすごいんですか？
そうですね、は
い、
地域によっては氷豆腐とも言うんですけどね、
はい、
これは普通の豆腐を一旦凍結してそれを解凍したものを乾燥させて作ったものが高野豆腐、あるいは氷豆腐というんですけどね、
はい、
これは実は 100g 中に 50g のタンパク質が含まれていますんで、ね、
半分、
はい、はい、見かけの量は少なくてもですね、これだけたくさんのタンパク質が効率よく含まれ取れる食材っていうのはそんなにないんですよね。しかも高野豆腐含まれる大豆タンパクっていうのは非常に質のいい植物性タンパク質で、しかも栄養的に非常にいいんですよね。
はい、
よく修行中のお坊さんを食べる、精進料理っていうのは普通は動物性の食品っていうのは食べないんですけどね、はい、 だってそれでもお坊さんたちが健康に過ごせるのは実はこれは大豆と大豆製品のおかげで言われてるんですよね、
はい、
でまあタンパク質のスタミナ源というのがあるんですよね、
はい、
でタンパク質を多く取ればもちろん新陳代謝も高まりますし体のからの熱発熱量も多くなると、
うん、
そうするとエネルギーが多く出るので体の働きが非常に活発になるということなんですよね、
はい、
でそう活発になるということは体温も上がると。だからあのエアコンが効いてる少し寒い部屋でもですね、まあ、長くいてもそんなに、まあ、すぐにはまあ冷え切ってしまわないということなんですよね。だから寒さ対策にも非常にいいと。しかもさっきあの高野豆腐っていうのは調理が非常に面倒で一時その戻してですねということだったら最近あの以前のような非常に加工が随分あの変わりまして意外と簡単に料理できるというふうになってるらしいですよね。
あ、なるほどね、最近はね結構栄養を、ね、しっかり取らなきゃと思っている方も、ね、はい、多いと思いますけれども、あのカロリー低めでこのようにね取れるというのは嬉しいですよね。先生も取り入れようと思っているそうです。
そうですね、最近そういうふうに、はい、あの料理し始めましたね、
はい
はい、
こちらもじゃ積極的に。
そうですね、
はい、まずあの女性の方も、ね、たくさん取るといいかもしれないですね。
はい、
今日は食材とその効用についてお話を伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さてこのコーナー健康豆知識はポッドキャストでお聞きいただけます。 FM 富山のホームページのトップページの左上のバナーをクリックしてお聞きください。健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。